皆様こんにちは。長らく待ちました。改めまして明けましておめでとうございます。本年も一つよろしくお願いします。私にとりましてですね、当クラブホームクラブは今日が最初であります。一つよろしくお願いします。何か今頃になりますとですね、何かちょっと気が抜けたこの明けましておめでとうございますということになりますが、昨日もですね、ラスカサロンで、合宿交換会がありまして、改めて、明けましておめでとうございますというようなご挨拶をさせていただきました。本日はこの追悼記念ということで、先ほど会長からもお話がございましたが、ポール・ハリスの命日ということで1月27日、まさに今日この日ですね、この日を挟んだこの習慣が1947年、1月27日のポール・ハリスの命日を、これ記念するんじゃないですか、追悼して、コ・ロータリアのですね、生前の愛しのことというような習慣になっております。これは1999年に、RI で制定されたそうであります。昨年ですね、まず後藤先生、昨年だったね、それから西ガイド先生、それから小川先生ということで、お医者さん3名の先生が亡くなられたということで、まずこの追悼習慣でありますから、この先生方のですね、私と この印象深いこの思い出というものをちょっとお話ししたいと思うんですが、本当は40分ぐらいあればいろいろお話できるんですが、30分ギリギリですからちょっと割愛させて、まずこの一番印象的なですね、後藤先生についてね、ちょっとお話をしたいと。で、皆さんこういうこのあれを知ってますかね、スイスのね、有名なこのカール・ユングというこの心理学者、この心理学者がですね、意味ある偶然性の一致っていうようなことでもって、いわゆるこのシンクロニシティといいましてね、共時性っていうんですね、共時性っていうのは共同の共で時と書いて性質の数、それを発見したんですよ。で、これは何かって言いますとですね、必ずも皆さんもこのね、何回かそういうことに出くわした経験が当然おありだと思うんですが、例えばふっと何かね、人のことをこう昔の会った人のことをこうと思い出す、思い出したその瞬間にですね、もう何秒も経たないうちにその人がパッとこう現れる、これは偶然性というか必然性というか、そういうことがね、人間には応募にしてあるんですね。こういうその現象というのは、その人が何かこう五感をね、すごく研ぎ澄ました時に起きるその現象らしいですね。で、そういうようなこの現象があるんですが、たまたま今から15年前ですね、フィッシュの霊界で、後藤先生がね、山口さんね、その子タキさんだったかな、タキさんって知ってるでしょって、いきなり言うからね、タキさんって誰かなと思って、ほら北京で会ったでしょって言うんですよ。そういえばそうだ、旅行行って滝さんと一緒に会ったなと。で、先生それはどういうわけですかって聞いたら、いや実はね、私が家内とその上海へ行った時にね、朝のこのレストランで、食事をしようかなと思ったら、全然そのいっぱいでもう席がね埋まったらしいんですよ。で、たまたま4人のその席の一つにご夫婦でね、2人座ってて、その2つのその席が空いた、じゃあそこが空いてるからそこを座ろうということで持って座ったらしい。それでいろんな話をしたら、隣のその人がね、その滝さん夫婦です。で、後藤先生がどちらから来たとか、なんかいろんなこの雑談をしたんでしょうね。そしたら、私茅ヶ崎ですよ。茅ヶ崎だったら山口というその人はご存知じゃないですかね。で、山口ったってもう茅ヶ崎がたくさんあるからということなんです。で、下の名前は何だったら山口と示した。それはもう毎週ね、ロータリーという霊界で会ってますよと言うんですよ。こういうそのね、偶然性、あんなにこの広いところで、しかも上海でたまたま入った席で同席したその人間がね、同じようにこの私を知ったっていうのは、これはやはり一つはまさにユングの言うね、共時性の偶然なるこの一致ということでもって、いわゆるこのシンクロニシティのこの現象かなということなんです。で、 まあこれこういうことを自分で言うのは私おかしいんですが、結構そういうことに遭遇するんですね。で年中別にこの私は五感を研ぎ澄ましているわけじゃないんですが、一つ目はですね、私は長く10年ぐらい気功をやったせいでそういう部分があるのかなと思うんですね。ですから、まあ、何かいいにつけ悪いにつけ、意外とそういうその偶然性に、この巡り合わすというようなことになる。でまだいろいろ驚くことがあるんですが、時間がありませんので、まあ、一応この辺にいたします。まあそういうことでですね、なかなか面白いこの世の中にはね、まあ偶然じゃなくて私は全てこのね必然だと思うんですね、何事も。まあそういうことで、まあいろんな経験をしております。そこでですね、今日はね一応このスケジュールとしましては、昨年11月に私参りましたこのチベット旅行についてねちょっとお話をしたいと思いますので、まずその前段として、ちょっとこの話というか、こんなこともあるのかと今言いましたね、この教授性のこの一つの現象なんですがね、皆様にちょっと今見ていただきたいものもあるんです。それでその前に何年か前だったのかな、都市伝説というね、私は読んだことないんですが本が一時流行したんですよ。読まれた方いらっしゃいますか？都市伝説です。斉藤君なんて意外とこういう雑学的なね本を読むんじゃないかと思って、しない、あ、よかった。いられると困るの。はい、浮かんでる、ちょっと。これね、こう、皆さんに分かるよ。こうやったんや。
はい、
うん、これね。ちょっと、その、お名前をご覧になっていただきたいと思います。そちら、先生の方、見えないでしょ？はい、ずっと来て。うん、こちらがね、小和田雅子さん、ね、川島紀子さん、ね、これはですね、まあ、要するに皇室に入られたお二人ですよね、民間から皇室に入られたお二人。これがね、摩訶不思議というかね、非常にこの、なんていうかな、今のこの、よく言えば、教授性といいますかね、その人によってはね、なんか不気味だなというように感じられる方もいるんです。いいですか？これ よくね、こう見てください。そうして、はい、それはもう結構です。それで、今度私がこうなんですね。川島紀子さんに小田雅子さんでしょ。まずね、たすき掛けで読んでみてください。この赤い丸を。それで青い丸もたすき掛けでこう見てください。こうね。そうすると、一つは川島紀子でしょ。小和田雅子になるんですよ、ね、これは非常にこの不思議なんですよね。わかりますよね、うん、だからこれなんてもね、一つはそういうその現象の私一つかなと、うん、これは まさにこう随分暇人がいたもんだなと思うんだけどもそれにしてもね、こういうことが起こりうる。だからこれも一つはね、必然性。あ、見えますか？ね、見えますね。はい。まあ、これも必然性の一つであるということですね。まあ、だからこういう現象っていうのはね、いろいろこうチェックすればね、いろいろあるんですよね。また、身近なところ、自分自身にも結構あるんです。そういうことで10分経ちました。ですね、もう一つついでにね、本でやはりね、やっぱり一時この流行ったとんでも本っていうのがあるんですよ。でとんでもないことをこの書いた本があるんですね。でそれはとんでも本っていうのはどういう本なのかっていうと、まあ要するにその飛躍した論理で、いわゆるその証拠固めもしないでね、勝手に書くということなんですね。でたまたま昨日ですかね、ちょっとインターネットを見てましてね、当時の、いわゆる当時のというのは、中川翔一のこの明帝、記者会見ってありましたよね。あれ の実態は何かというようなことでもって、私と見たらね、結構、明帝事件の直後にですね、 やはり民間のそのメディアではいろいろこれは中川翔一がいわゆる一服のまさえてああいう結果になってしまったんだっていうその番組は結構あったそうですね。私は全然見なかったんですが、これはですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、たまたまの記者会見で、正面に座っているのはもちろん当時の中川財務大臣ですね。で右側に白川総裁、左側に国際、財務局の財務省の国際局の玉木麟太郎というその、まあ、役人なんですよ。で、まあ、会見が始まって大体もう20分ぐらいになると全くこう酩酊して酔ってしまったということでもって最終的には、まあ、大臣を辞任したわけですが、なぜああいうことが起きたか。で当時はあんなに酔ってんだったら酒好きだしね、大体周り の, その取り巻き官僚がですね、記者会見をやめさせるのが当たり前じゃないかということだったんですが、始まる当初はですね全くその、まあ、飲んでいたけれどもあんなにその酩酊の状態じゃなかったんですね。でいわゆるそのこれまあ新聞にも報道あったんですが、その30分前か1時間前にね、食事をこうしたらしいですね。でその食事を同席したその人間にですね、読売新聞の経済部の記者の、これ名前も実名も出てるんですが、今日お帰りになってもし見られる方あったらインターネットを見てください。越前屋智子というこの女性記者、美人記者ですね。でやはり一緒にこの玉木という玉木麟太郎というその官僚もいるわけですよ。で、いわゆるその時に、まあ中川一郎が翔一が中川大臣がワインを飲んだ、ちょっと席を外した隙にですね、まあハルシオンかなんか強力なこの睡眠薬の話ですね、それを入れたじゃないのかと。そうするとまあ抗精神剤とも言われてるんですが、なんか相当強力らしいですね。でそれを飲みますとですね、大体20分から30分後にこの相当効いてきて全く朦朧としてしまうというようなこの状態になるような薬らしいです。でそれを入れられたことによって、ああいうその事件が起きたんじゃないかと。これがですね、今でもこのインターネットを見ますとね、当時 の, その番組のキャスターがね事細かにね、実際はこういうことがあったんだっていうことをね、真実はこうだってことを盛んに言ってますよね。それでまあかわいそうにそのあれですか、自殺をしてしまったということなんですが、あの自殺も非常にこの不思議ですよね。何かやはり、なんだアメリカのこの CIA かなんかに殺されたそんな、まあ、いろんな話も出ますが、まあああいうその世界というのはなかなかあれですよね、真実は実際どういうその状況であったのかっていうのはよくわかりませんね。まあ政治の世界っていうのはいろいろこの黒い噂がありまして、かつての荒井翔慶の問題、ホテルで食いついてた、あれもおかしいんじゃないかと。あるいは橋本龍太郎、あんなに中国行って元気だったのがわずか三月後に亡くなってしまったと。そういうようなうがった見方をしますとですね、安倍さんね、最終的にこの総理大臣を放り投げてしまったんですが、あの記者会見でもう非常にこの体が持たないと。で一番のその原因はインドへ行って、カレー食べてそれで、腸がおかしくなった。で大体その行く前にですね、安倍さんだってね体調は良くなかった。それで、どんな人間でも、私もインドへ行った経験がありますが分かるんですがね、どんな健康体の人間でもね、インド行けばね本当に腹を下しちゃうんですよね。もういわゆる日本人なんてのは本当にこの無菌状態から行きますから、それこそもう向こうの野菜なんて食べた日にはもう一発で。ですから田中さんね、うちの会頭田中さんも去年クレイン12月クレイン行ったのかな、インド行くというから絶対に、まあ何もは食べないようにと。もちろん水なんてはもう買って飲まなきゃいけないし、まあ果物であればバナナとかね、皮のついたそういうものを食べなきゃいけないっていうようなことを言ったにもかかわらず、うっかりね何かフルーツを食べちゃったらしいんですね。そしたらやっぱり経由してしまう。その下痢たるものはものすごいですよ向こうは。 で勝者の人間なんては必ず3回か4回そういう下痢の症状で七転八倒してやっと免疫ができるらしいんですよ。だからもうね、体が弱った時にね、かっての師匠の安倍さんがね、インドなんて行くこと自体おかしいし、また連れていくその周りのこの官僚も私おかしいなというふうに思うんですよね、うん、まあそういうことで、今とんでもの話をしましたが、なんかこの私ね、昨日ちょっとお話ししたんですがね、最近のこのメディアっていうのは何かこう作為的なね、どうこのプロパガンダというかね、そういうものを強くこう感じるんですよね。だから何がこう信じていいのか、やはり新聞もある程度こう批判的に見ないといけないななんて、まあ最近思う次第であります。それではちょっと本題に入りたいと思います。チベット旅行についてということで、昨年11月18日からですね、遠くばかしチベットの方へ行ってまいりました。まずその北京へ行きまして、北京から約2時間半のところ西寧という、もうすでにその西寧という場所はもう 2300m メートルの高地なんですね。ですからもうちょっとやはり空気が薄いと。で特にそのチベットへ行く人間、あるいはヒマラヤ等へ行く人間はそこで体を慣らして、1日か2日体を慣らして、みんなそのチベットの方へ行くそうなんですが、いきなりこの飛行機で行ったと。で、2300メーターぐらいだったら大して、それほど体には負担がないんですが、そういう内陸の都市でありましてもですね、いやさすがにこの GDP がですね、世界第一になった中国らしくこの内陸の都市であってもね、いわゆるそのビルのいわゆる建築ラッシュがやっぱりものすごいですね。でさすがに中国であるなと、これじゃあ日本は簡単に追い抜かれちゃうなっていうのはこう見まして、ね、実感として感じたんですが、そのビルの一つにですね、ワンフーチン百貨店というこのデパートがで、ご存知のようにワンフーチンというのは北京のこの銀座目抜き通りですから、おそらく北京のその財閥が内陸へそのデパートを出したんです。でそこへ行きまして、中へ入りました。非常にごった返すような人でありまして、中国のこの消費経済がこれはもうすごいものがあるなと思いました。でそのうちにですね、トイレ行きたくなりまして、トイレはどこかと店員に聞いたら、イーロースローって、要するに1階と4階だと。あれ1階と4階、1階と4階しかないのかったら1階と4階しかないんですよ。でそれが十何階建てのあれですよ、デパートですよ。それで、トイレ入りましたらね、便器が、男の便器が3つぐらいしかないかな、4つあったのかな、そんなもんですよ。普通のその大便する方もあれありましたけどね、そんな小さなトイレでお客も従業員もですね、みんな一緒でそこで用を出さなきゃいけない。その時に私思いましたね、やっぱりこの社会主義国だなと。いわゆるその一般大衆に対するチャリティー精神がないというかね、これでは年間現在でもですね、いろんな形で3万回以上のデモが起きているのもこれ当然じゃないかと、そう感じましたね。ですからやがて中国はですね、これはもう民主化の 何らかの形で運動が起きるんじゃないかと。でとかくですね、国のこの推移流れをこう見てますと、やはり経済が発展してきますと必ずこの民主化運動ってのが起きるんですよね。で中国は確かにこの沿海部と内陸部じゃすごいこの今でも格差があります。逆にGDP が日本より抜いて世界第2位と言ってもですね、ここ最近はですね、数年前よりも沿海と内陸ではもう格差が相当逆にまた広がっている状況なんですね。それで私はね、よく中国にいますと必ずその働いている従業員の賃金を聞くんですよ。で中国の場合は女性に対して、給料の額あるいは年、これはもう聞いてもいいことになって、日本とこれは違うんですね。それで私はまずその北京で、聞きました。 そうしましたら北京はあのホテルのこのウェイトレス、もう今時給制を取ってるんですね。10元ですよ、10元ということは130円か、今円高ですからね、そのくらい以上、まあ、130、140円で、あのフルタイマー、要するに8時間働くわけじゃなくて4時間とか5時間とか、だから非常に不満に思ってましたね。それで給与は、給与制の人は月1000元ですから1万3000円か1万4000円。ただしですね、今月の新聞見ましたら、あのやはり、最低賃金制というのをね、あのまたここで上げて、20% かな、なんかそのくらい上げたらしいですね。だから今1万いくらですか、5、6000円になってるのかな。まあいずれにせよあの給料はそんなもんですよ。それで青年ですね、青年がだいたい月900元、これはあのこの金額はね、ウェイトレスですね。それで食事が2食付きということです。まあ、そういうことで、まあ、ラサ行った時も聞いたんですが、ラサの方がかえって、給与は高くて1000元それで、食事が3食付きということですね。まあ、大体実態はそんなもんで、これをまあ GDP で表しますと、今中国の平均はですね、GDP が年日本円にして大体32万円だと言われています。じゃあ日本の GDP はいくらかって、一人当たりの GDP はいくらかっていうと、ちょうどその10倍の320万。これがバブルの頃は大体500万ぐらいしたらしいですね。で逆に現在は320万と GDP は落ちているということなんですが、実態はですね、中国よりも日本の方がまだまだ10倍ですね、そういう所得水準が高いというのが今のこの現状であります。まあそういうことで、やはりですね、今言いましたね、このトイレ事情なんてを一つ見ましてもね、やはり、まあ、中国の人民というのは抑圧されているなと。それで、青年から製造鉄道、金山チェルーと言いまして、製造鉄道で、まあ、25時間かけて4000メーターから5000メーターの工事を通りましてね、ラサに入っていったわけですが、まあ、あの製造鉄道というのは今中国ではね、4大開発をしてるんですね、 内陸ので、これが今ね、徐々にこの開発がどんどん始まって、今まで内陸で仕事がなかった人間が北京上海とかね、ああいうところへ、どんどん切ったのが逆にですね、内陸に仕事ができるからみんなこの引き上げつつあるんだよね。ですから今後いろんな意味でね、沿海部の人手不足ってのは起きてるんじゃないか。だから日本をはじめ欧米の外資もですね、工場の中で結構人手不足が起きるんじゃないか。それによって賃金はどんどん上がる。賃金が上がることによって、これからはもう中国は世界の工場を足りるようなその状態ではなくなってくるのは、まあ、目に見えている昨今であります。それで、ちなみにですね、まだもうあるな、まあ、簡単に申し上げますが、今西部のね、4大開発の一つが製造鉄道で、もう一つ西電東送というのなんですね。西の電気の東へ送るという、これは文字通り、西で作った電力を東へ送るという。それから南水北潮といいましてね、南部のこの長江流域の大雨をですね、北部の干ばつ地帯に送るという。それであと、正規灯油、これは西の空気の木、東の輸入の湯と、正規灯油と西の天然ガスを東に送る。ですから新疆ウイグル地区の油田から天然ガスを取ったものを結局東へ送ると。この4つを今4大開発と言われて、今中国では盛んにこの開発をしているわけです。その一つが製造鉄道で、西寧からラサまでの約その何キロだったか、2700キロだったかな、2000キロだったかな、そういうの鉄道を2006年に開発したということなんです。それで、まあ、ラサに入りました。でラサは人口46万、ほとんどこのチベット人ですね。でチベット自治区です。まあ、ご存知のようにダライ、ラマ14世は、まあ、ラサにはおらず、インドのパキスタン国境に近い、ダラムサラというところで、まあ、臨時政府を作っているわけですね。でかつてね、 このチベット暴動が1950年ぐらいに起きたのかな。その時に鎮圧したのが今の国家主席の胡錦涛なんですね。それで、その成果というか功労を認められて、中央へ上り今の国家主席になった。で、たまたまですね、その前に新疆ウイグル地区でやっぱり暴動が起きた。その時に鎮圧したのは江沢民なんですね。で、江沢民もその暴動を鎮圧したという功労を認められて、中央に取り入れられやっぱり国家主席になったと。ですからそういうその経験者っていうのは意外と中央に取り立てられるんですね。まあそういうことで、チベットに入りました。それで、有名なプタラ宮殿ですね。あれはサンスクリット語で、プタラカと言いまして、もともとは観音様の住む丘とお宮という意味で、ポタラ宮と言ってるそうでありまして、これがですね、入場料は日本人含め、外国人は2000円取れるんです。ところが現地の人はただ、ね、やっぱりそれだけこう分けてますよね。で、中入りますとですね、いや、さすがにこの中国本土と違いまして、もう本当にこの古いね、やはりインドからこう持ってきたんでしょうね、古いこの仏像がたくさんありましたよ。それで何しろこのね、油臭い。その油はね、何かっていうと、ろうそく代わりに焼く、要するにチベット牛ですね、マオニュって言うんですが、チベット牛のいわゆるそのバターを使ってろうそくにしてるんですよ、ね、で、ですからこの油臭くてね、でみんなそれをこう持ってるんですね。そういうような古い、やはりこのポタラ宮っていうのはお寺ですよね。前回も私ちょっとお話したと思うんですが、この川口英会、この方がいわゆる明治30年ですか、神戸を出発しましてね、ずっとインドを渡って、インドからネパールをずっと迂回して、ラサに入ってたと。で、そのラサに入って、そのなんだっけ、あれはセラジだ、セラジというそのお寺へ入って、修行をするわけなんですが、今でもそのセラジは禅宗でありまして、お坊さんが庭でもって禅問答をしてるんです。それをこう観光客にこう見せてますね。いろんなところでグループを作って禅問答してる。で、今まではそれはもう絶対門外不出で見せなかったんです。ところがですね、最近、こういうロータリーと同じように、非常にこのね、坊さんになる人がもう少なくなって、このままではお坊さんの相手がなくなるって言って、それを開放してるんですね。それで、必ず1日1回昼に なりますとね、リーダーがいまして、5、6人がそのリーダーを囲んでね、いろんなこの禅問答をやる。そういうところを今こう、観光客に見せているということです。もうそろそろ時間で、本当は、まだいろいろ話したいことがあるんですが、いずれにせよこのチベットにおけるこのチベット仏教っていうのは、大乗仏教でありまして、ご存知のようにこの大乗仏教というのがですね、インドからずっと伝わってきた仏教で、中国、韓国、日本と入ってきたのが大乗仏教。それでそれに対する小乗仏教、これなぜその小乗仏教っていう名前を付けたかというと、大乗仏教が小乗仏教に対してですね、こう見下したような言い方で小さな仏教と、そういうふうに言ってるそうなんですが、大乗仏教っていうのはもともとは四弟子のごとし、大きく乗るという、乗というのはこの船という意味なんですね。ですから大きな船にゆったりと乗って、あれですね、仏教をですね、仏様に、余裕のある気持ちでね、ゆったりとこの帰依しなさいっていうのはこの大乗仏教。ところが小乗仏教というのはどっちかというと非常にこの厳しい仏教でありまして、厳しい修行の末、そういうその僧侶になるということで、これはアジアですね、ベトナムであるとかミャンマーであるとかカンボジアであるとか、そういうところの仏教を小乗仏教と。ですからこの それだけ戒律が厳しい、僧侶の信用をしなきゃいけないもので、一般大衆は仏教徒じゃないんですね。僧侶を崇めるわけです。ですから非常にこの僧侶の位というのが高いわけですよね。それがまあ正常仏教ということで、チベット仏教は大乗仏教で、そして非常に、まあ緩やかな仏教であるということであります。まあ、そんなところでもうそろそろ時間になりましたが、いずれにせよですね、まあ、中国の感想っていうのはさっき申し上げましたようにですね、これからはいろんなこの民主化の運動がおそらく起きて、やがてはいわゆるそのですね、日本のように、まあ、風呂で例えるならば、沸いた直後の風呂が今の中国であり、表面が厚く中はぬるいと、それに対して日本というのはいわゆるそのお湯風呂でもこうすでにこなれたね、非常にこの入りやすいというか住みやすいというか、そういう状態、その違いがあります。ですからやがてはそういうこなれた中国も状態になっていくんじゃないかなと、多少時間がかかりますがね、ただやはりね、今のこの社会主義政権を今のこの胡錦涛をはじめ、その中国の首脳はですね、なんとか維持しなきゃいけないかということでもって、まあ、今度来年ですか、習近平ですねが主席になるということ。ただここがすごいのが2020年ですね、さらに8年後、全人代でもっていわゆる今湖南省の省庁であります、習強ちゃんと言いますわね、習強ね、強いという、その人が今度は習近平、習近平の後の主席になるんじゃないか、そういうように今の政権を維持するためにですね、主席をもうずっと長くね、そう決めてしまっているところがやはり中国というのはすごいなと、そういうふうに感じます。まあいろいろあっちこっち飛びましたが、私は梅草スピーカーでありまして、梅草っていうのは生地が埋まらないときに適当にですね、生地を埋めるために埋め合わせをするということで、今日は梅草のこの道草のですね、スピーチをすればいいんじゃないかなということで、持ってあっちこっちお話をさせていただきました。以上です。ご清聴ありがとうございました。